最後までやり抜く人の目標達成法、意志より強い小さな習慣。目標達成は、極端な決意よりも、繰り返せる小さな行動、環境設計、失敗後に復帰する力に左右される。広く知られる66日は、絶対的な法則ではなく、一つの研究から得られた平均的な推定値であるため、個人と行動に合わせて適用する必要がある。最後まで残ることは競争上の優位になり得るが、続けるだけで必ず上位 10% になれるという統計的根拠はない。変えられない条件を受け入れつつ、今日コントロールできる最も小さな行動に資源を集中させる必要がある。不安は怠惰の証拠ではなく、行動によって和らがない場合や、日常生活に支障を起こす場合は、専門家の助けを検討する必要がある。新しい習慣は、大げさな決意よりも、明確なきっかけと小さな行動を同じ文脈で繰り返すと形成されやすい。一日できなかったことよりも、諦めた後に戻らないことの方が、大きな問題であるため、復帰ルールをあらかじめ決めておく必要がある。成功を生み出す姿勢とは、自分を追い込む精神力ではなく、コントロール可能な行動を長く繰り返す能力に近い。スタート時の条件や機会は人によって、努力だけで全ての結果が保証されるわけではない。しかし、目標を具体的な行動に変え、失敗した日があっても再開できる仕組みは誰でも改善できる。まず正すべき3つの主張、強いモチベーションを与える言葉は、行動を始めるきっかけにはなるが、事実と比喩を区別してこそ長く活用できる。よく聞く主張、正確な解釈、最後まで続けさえすれば、必ず上位 10% 入れる、90% だ途中で諦めるという数値は、あらゆる分野に当てはまることが検証された統計ではない。ただし、簡単に諦めない継続力は、実力を蓄積し、機会に出会う可能性を高める。環境や他人のせいにするのは全て言い訳だ。差別、経済的制約、健康、ケアの負担など、現実的な障壁は実際に存在する。障壁を否定せず、コントロール可能な選択に集中することが責任ある姿勢である。心配するのは、今何もしていない証拠だ。不安は、行動していない時にだけ生じる感情ではない。真面目に取り組んでいる人も不安を経験し、不安障害は意志の弱さでは説明できない、健康上の問題である。習慣は正確に66日で完成する66日とは、特定の研究で報告された平均的な推定値である。行動の難易度や個人によって、自動化にかかる期間は大きく異なっていた。モチベーションに役立つ確信は、数字や断定ではない。他人より早く進もうと考えるより、今日決めた行動を明日も繰り返すことが重要だという点である。目標達成の確信はコントロールできる範囲を区別すること、外部条件を無視することと、責任感を持つことは異なる。責任感とは、すべての問題を自分のせいにする姿勢ではなく、与えられた状況の中で次の行動を選ぶ姿勢である。コントロールできる範囲を3つに分ける。直接コントロールできること。勉強時間、応募書類の提出、練習回数、就寝準備、助けを求めること、影響を与えられること。チームの協力、評価者の理解、家族の支援、業務スケジュール。コントロールできないこと。過去、他人の偏見、景気変動、すでに下された決定エネルギーは一つ目の項目に最も多く配分し、二つ目の項目には依頼コスト表を用いる。三つ目の項目についてはリスクに備えつつも、いつまでも囚われないようにする。例えば、採用結果はコントロールできないが、今週応募する求人の数や履歴書の修正時間は決められる。試験の難易度はコントロールできないが、今日解く問題数や間違えた問題を復習する時点は決められる。最後まで続けるための仕組みを作る方法、継続力とは、苦痛を無条件に耐える能力ではない。 目標を小さな行動に変え、行動しやすい環境を作り、中断後に素早く復帰する能力である。1. 結果目標を行動目標に置き換える、成功する、実力を伸ばす、といった表現は方向性を示すだけで、今日何をすべきかは教えてくれない。結果目標英語力を高める。行動目標、平時の午後8時に机で英語の文章を一段落読む。結果目標、転職にせ。行動目標、火曜日と木曜日に職務経歴書の1項目を修正する。結果目標体力をつける。行動目標、昼食後に運動靴を履いて10分歩く。良い行動目標には、いつ、どこで、何をどれくらいが含まれる。2. 失敗しにくい最小行動を決める。意欲が最も低い日でもできる量を最小行動として決める。最小行動は成果の上限ではなく、継続性を守るための下限である。本を30ページ読む代わりに、最低2ページ読む、1時間運動する代わりに、運動着を着て5分体を動かす、レポートを完成させる代わりに、文書に最初の一文を書く講義を1本受ける代わりに、5分聞いて要点を一工作。始めた後にもっとできそうなら続けてもよいが、最小行動しかできなかったからといって失敗と評価しない。3. 行動を既存の合図に結びつける。時間ができたらやるという計画では、実行する時点が曖昧になる。すでに毎日起きている行動の後に新しい行動を付け加えると、開始の合図が明確になる。朝のコーヒーを注いだ後、机で単語を5つ復習する。仕事から帰ってバッグを置いた後、運動着に着替える。昼食を終えた後、応募する求人を1件保存する。4. 意思より先に環境を変える勉強する文章を前日に画面上で開いておく。運動客と靴を目に見える場所に置く。集中する時間は通知を切り、携帯電話を手の届かない場所に置く。必要な作業ファイルと資料を一つのフォルダにまとめる。開始を妨げるログイン、充電、整理作業を事前に済ませる。環境設計の目的は、悪い習慣を不可能にすることではなく、望む行動への抵抗を減らすことである。一週間に一つだけ習慣を変える実践法、生活の複数の領域を一度に変えると、どの変化に効果があったのか分かりにくくなり、疲労も大きくなる。次の方法で一週間にわたって一つの行動だけを試す。ステップ1、一つ選ぶ。現在の目標に最も大きな影響を与えながら、毎日または定期的に繰り返せる行動を選ぶ。勤勉になるのような曖昧な姿勢ではなく、平日の午前9時に優先業務を10分始めるのように書く。ステップに最低基準を下げる。疲れて忙しい日でも実行できるようにする。最初の週は成果よりも実行の合図と順序を身につけることに集中する。ステップ3、7マスだけ記録する。カレンダーやメモ帳に実行の有無を記す。記録は自分を罰する成績表ではなく、どのような条件で行動しやすかったのかを確認するデータである。ステップ4、1週間後に見直す、次の4つの質問に答える。実際に何回実行した？実行しやすかった時間と場所はいつ、どこだったか？最も頻繁につまずいた理由は何か？行動をもっと小さくするか、合図を変える必要があるか？ステップ5、定着してから一つだけ追加する。既存の行動がまだ不安定なら、新しい習慣を追加しない。反復が安定したら、量を少し増やすか、次の行動を一つ結びつける。66日間の習慣研究を正確に理解する2009年にピック・リッポー・レイリーと同僚が発表した研究では、参加者が自ら選んだ食事、飲み物、または身体活動に関する行動を日常生活の中で繰り返し、自動性がどのように変化するかを観察した。広く知られている66日は、 習慣が自動性の安定した水準に達するまでにかかった平均的な推定値として紹介されている。しかし、この結果をすべての人が従うべき期限だと解釈してはいけない。研究で推定された期間は、行動や個人によって18日から25週4日まで大きく異なっていた。複雑な行動や多くの努力を必要とする行動は、単純な行動より時間がかかる場合がある。一度実行できなかったことが、習慣形成の過程を実質的に崩すことはなかった。自動性とは、考えずに行動を完璧にこなすという意味ではなく、同じ状況で始めることが次第に容易になるという意味である。したがって、66日はこの日まで耐えなければならないという法則ではなく、習慣には十分な反復期間が必要であることを示す参考値として使う方が正確である。66日を活用した現実的なチェックリスト期間、キコな課題確認する質問、いちちなざもた行動と合図をできるだけ小さく明確に設計始める時点が明確化。8、21日同じ状況で繰り返し、妨げとなる要因を取り除く、何が貧困を妨げているか。22、42日、忙しい日のための最小行動と復帰ルールを維持できなかった翌日にすぐ戻れたか。43、66日、自動性の確認と量の微調整、以前より自然に始められるようになったか。66日以降維持修正、または別の習慣を追加目標に実際に役立つ習慣か。66日が過ぎても難しい場合は、意思が弱いと決めつけず、行動の大きさ、合図、環境、目標との関連性を見直して設計し直す。心配や不安を行動によって扱う方法。行動は、漠然とした心配を具体的な問題解決へと転換するのに役立つ場合がある。しかし、すべての不安が行動不足から生じるわけではない。一般的な心配に使える手順。心配時を一文で書く。コントロールできる部分とできない部分に分ける。10分以内に始められる行動を一つ選ぶ。行動した後にも残った問題を次の予定に組み込む。解決できない考えは、決めておいた心配の時間に再び検討する。例えば、試験に失敗するのが怖いという考えを、今日の午後7時に、間違えた3問をもう一度解くに変えられる。小さな行動は結果を保証しないが、今この時点での選択権を取り戻させくれる。不安が長期間続いたり、睡眠、学業、仕事、人間関係を妨げたりして、パニック症状や回避行動が深刻になっている場合は、単にもっと懸命に取り組むことで耐えようとしない方が良い。メンタルヘルスの専門家や医療機関に相談することは、責任のあれではなく適切な問題解決で、諦めないために必ず決めておく復帰ルール。完璧な連続記録は現実的な目標ではない。出張、病気、ケア、締め切りなどの変数はいつでも生じる。継続できる人とは、一度も失敗しない人ではなく、失敗を長期的な中断へと拡大させない人である。次のような復帰ルールをあらかじめ書いておく。一日できなかったら、次の予定時点に最小行動で復帰する。2日以上中断したら、元の量の半分から再開する。同じ理由で3回つまずいたら、医師のせいにせず、環境や時間を変える。健康や安全を損なう目標は継続せず中断するか、専門家と調整する。重要なのは連続日数より、全期間における実行率と復帰の速さである。強い人は自分を消耗させずに続ける。世界が先に変わるのを待つだけでは、目標に近づくのは難しい。だからといって、すべての障害を個人の責任にする必要もない。現実の制約を正確に捉え、助けや資源を活用しながら、今日コントロールできる行動を繰り返すことが、より強い姿勢である。大きな決意は感情を熱くするが、小さな習慣は結果を積み重ねる。 今日すべきことは、人生全体を変えるという宣言ではない。今実行できる行動を一つ決め、明日また取り組みやすい状態で今日を終えることである。